16お知らせインフォメーション。9月10日金曜日から16日木曜日は自殺予防週間です。自殺は誰でも追い込まれる可能性があり、特別な人だけの問題ではありません。大切な人が悩みを抱えていることに気づいたら、まず声をかけてください。自殺予防のための行動、気づき、家族や仲間の変化に気づいて声をかける、傾聴、本人の気持ちを尊重し耳を傾ける、つなぎ、早めに専門家に相談するよう促す、見守り、温かく寄り添いながらじっくりと見守る、電話による相談、心の電話相談、フリーダイヤル 0120-821-606、 平日午前9時から午後9時、午後8時45分まで受付。横浜いのちの電話 045-335-4343。 受付時間はホームページをご覧ください。川崎いのちの電話 044-733-4343。年中無休、24時間受付。コミュニケーションアプリ LINE による相談、いのちのホットライン@神奈川、令和4年3月31日木曜日までの月曜日から金曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く、午後5時から10時、午後9時30分まで受付。問い合わせ、町民窓口課、相談、人権担当。成人年齢引き下げに伴う注意。令和4年4月1日から民法改正によって成年年齢が18歳になります。成年になると親の同意がなくても携帯電話の契約やクレジットカードを作ることなどが可能になります。その一方で未成年者であれば契約には親、法定代理人の同意が必要なため、親の同意を得ずに契約を行った場合にその契約を取り消すことができますが、一部取り消すことができない場合もあります。成年になればそのような未成年を理由にした契約の取り消しができなくなります。商品、サービスの契約などトラブルで困った場合は相談員への相談が可能です。町消費生活相談、月曜日、木曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、午後3時まで受付。成年、18歳になっても飲酒や喫煙はできません。問い合わせ、町民窓口課、相談、人権担当。災害の被害者や遺族のための見舞い金制度があります。予期せぬ災害によって死傷した場合や住宅が被害を受けた場合に、その被災者や遺族に見舞い金を支給しています。災害見舞い金制度、対象、被害を受けた時に町の住民基本台帳に登録があり実際に住んでいる人で、自然災害及び火災により死傷した人、なお被災者または遺族の故意、過失、違法行為で発生した事故及び広範囲における自然災害で災害救助法が適用された場合は支給されません。災害見舞金制度は災害発生から1年以内に申請してください。小災害見舞金制度、対象、自然災害及び火災により住宅が被害を受けた世帯、なお自然災害の場合は罹災証明書の提出が必要です。申し込み、いずれも被災者または生計を共にしていた遺族が福祉課へ直接。災害見舞金制度支給金額、区分支給金額の順に読みます。死亡の場合、未就学児9万円、6歳就学児から19歳まで18万円、20歳以上27万円。入院の場合、災害による障害であって身体障害者、 福祉法施行規則別表第5の1級または2級に該当すると医師が認めるとき、75,000円、入院治療を要する障害を受けたとき、入院5日まで5,000円、6日以上入院したとき、1日につき1,500円、上限75,000円。小災害見舞金制度支給金額、区分支給金額1世帯につき、全焼、全壊、流出5万円、半壊、半焼2万5千円、床上浸水1万円、消火損害1万円、問い合わせ、福祉課総務担当。ここまでは平林でした。
心と暮らしの相談会。司法書士や臨床心理士などの専門相談員が、心の病や職場、学校の人間関係、家庭の悩みなど様々な相談に応じます。時、9月16日木曜日、午後2時から4時。ところ、茅ヶ崎市保健所、茅ヶ崎市茅ヶ崎 1-8-7。対象、町内在住もしくは茅ヶ崎市在住の人6組。対面相談4組、オンライン・ズーム相談2組、先着順。講師、専門相談員、精神科医師、社会福祉士、保健師、臨床心理士、司法書士、行政職員等。問い合わせ、茅ヶ崎市保健所、保健予防課。電話 38-3315。 メールアドレス、保健対策 hokentaisaku@city.chigasaki.kanagawa.jp。 ネット119緊急通報システムをご利用ください。聴覚や発話等に障害のある人が携帯電話やスマートフォン、タブレットを使い119番通報ができるシステムです。対象、茅ヶ崎市寒川町に在住か在勤または在学で、聴覚、音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害等の理由で119番通報が困難な人。申し込み、身体障害者手帳などの障害を証明できるものと、携帯電話、スマートフォン、タブレット、迷惑メール設定をしている人は、設定の変更をするためのパスワードが必要です。をもって福祉課へ直接。問い合わせ、福祉課、障害福祉担当。重度障害者等医療証の更新方法が自動更新になります。重度障害者等医療証、以下医療証について、令和3年度より、申請に基づく更新から自動更新へ事務手続きを変更します。9月末まで有効の医療証を持っている人には、9月中旬を目安に、10月以降利用できる新しい医療証を送付します。なお、所得超過等によって、10月以降の医療証を交付できない人には別に通知します。問い合わせ、福祉課障害福祉担当。障害がある人や認知症等高齢者のための SOS ネットワーク事業。障害がある人や認知症等高齢者が行方不明になったとき、早期発見できるように関係機関が登録情報を共有し連携する事業です。対象、65歳未満で障害がある人、65歳以上の認知症等の人。申し込み、登録したい人の写真2枚を持って、65歳未満で障害のある人は福祉課へ、65歳以上の認知症等の人は高齢介護課へ直接。問い合わせ、福祉課障害福祉担当及び高齢介護課介護保険担当。水質事故を防ぎましょう。河川などに汚染物質が流出して 魚類などが死んでしまう水質事故は、事業者や一般家庭の不注意などにより、汚染物質が雨水、幹線や河川に流れ込むことによって発生します。水質事故を起こすと、法令で罰せられたり、回収や拡散防止のための費用を求められることもあります。水質事故を未然に防ぎ、水環境を保全するために、設備の点検や日常の管理を徹底しましょう。水質事故を起こしてしまったり、発見した場合は、早急に環境課または消防本部、119番へ通報してください。問い合わせ、環境課、環境保全担当。家庭エコ診断制度。内エコ診断士の資格を持つ家庭の地球温暖化対策の専門家が、家庭の光熱費や二酸化炭素排出量等を専用のソフトで診断し、ご家庭ごとのライフスタイルに合わせたアドバイスを提案します。地球温暖化対策だけでなく、省エネと光熱費削減につながる具体的な行動変容を進めることができます。診断は無料です。興味のある人はお気軽にお問い合わせください。問い合わせ、家庭エコ診断制度運営事務局、電話 03-6273-7785、 漏水調査にご協力ください。県営水道では、道路内や宅地内、水道メーターまでの水道管の水漏れを発見するため、委託した民間業者の調査員が昼夜、夜間は道路での調査、水漏れの音を聞き取る調査を行っています。調査員は、県営水道が発行した顔写真入りの業務委託従事者証明書を携行し、腕章を着用しています。宅地内の調査は声をかけてから行います。これらの調査で費用の請求はありません。不審な点があればお問い合わせください。時、10月上旬から令和4年2月下旬。問い合わせ、茅ヶ崎水道営業所公務排水課。電話 52-6154。旧規格消火器は12月31日までに交換が必要です。消防法令に基づいて、消火器の設置義務がある建物等で、平成23年1月1日の規格省令改正により、すでに形式が失効している消火器を継続的に設置できるのは、令和3年12月31日までです。令和4年1月1日以降は、形式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換、リサイクルをお願いします。適用火災のマークが文字表示の消火器や、設計標準使用期限が記載されていない消火器は、形式が失効した旧規格のものです。なお、一般家庭に自主的に設置されている住宅用消火器は対象外です。消火器が失効するので交換してください、などといった訪問販売には十分ご注意ください。問い合わせ、消防本部予防課予防担当。寒川若者会議町人スタイルから提言書が町長へ提出されました。寒川若者会議町人スタイルは、経済産業省と内閣官房が提供しているリーサス、RESAS、地域経済分析システムを活用し、ワークショップを経て、寒川町の現状を把握しました。その上で、町の防犯及び教育に関する提言書として取りまとめ、7月13日に町長へ手渡しました。問い合わせ、町民共同課、共同推進担当。